のトレーダー証券の井口です。
皆さんこんにちは、内田正美です。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
お願いします。
そして FX 女子の愛坂美和ちゃんです。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
止まった
ね。今
止まりましたね。
スタジオにいないからちょっとね、
はい、今日はねリモートでちょっと参加していただいてます、う
ん、ドキドキしました。今はい、YouTube ライブをつけていてですね、
はい、
それがやっぱり若干音が遅れてくるんですよね。
そうなんですよ、これ
なので、うん、私がさっき喋ったのにまた喋ってるぞみたいな。
わかります、わかります
、はいはい、ちょっと戸惑ってしまいました、はい、失礼いたしました。
これはもう音声を頼りにいきましょう。
そうですね、はいはい、なので今日はですね、私もスタジオの様子をネットを介して見させていただきながら入っていきますので、はい、スタジオにいる皆さんちょっと頑張っていただきたいなと思いますが、一人フレッシャーでございますけど。見ますね、見ますね、見えますよ。
フレッシャーのいますね、
でもなんかね、はい、ちょっとスーツ着てるっぽく見えるんですけど、うん、大きなモニターでほぼ見えませんから。
なるほど。
あ、これね、あ、これね、
身長が私低いので多分見えづらいかなっていう気はするんですが、
顔だけがモニターの上にポコンと乗ってるように見えますが。まあ来週スタジオでみやちゃんのちょっとフレッシャーズな感じをね、はい、見させてもらおうかなと思ってます。楽しみにしてます。
はい、う
ん、はい、為替もよく動いてますので、この後井口さんにもたっぷり解説をいただく、はいね、はい、予定でございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さてこの番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それではここからは現役為替ディーラー井口さんにこのところの相場解説いただきましょう。井口さん154円台半ばまで来ました。
そうですね、先週本当に動かなかったらどうしようって話をちょっとしてたかなと思っていて、いや本当にやることないななんて話をしてたら、やっぱりやっとというかね、CPI トリガーにやっと動いてくれましたということで、やっぱり早かったですよね、行ってからは。まあレンジが長かったっていうのもあるんですけれども、やっぱり綺麗に上抜けてくれたかなというふうに思っています。ちょうど今も154のミドルまで行って出ますよね、
うん、そうですよね、このまた夕方近くになってからぐんと伸びてきた感がありますけどね、
連日、34年ぶりの高値更新ということで、まあ、正直その、まあ、介入に向けての、まあ、最速相場みたいな感じになっていて、いつ打ってくるんだっていうのが今マーケットの、まあ、テーマになっているのかなというふうに思っておりますが、なかなか打ってこないと。
そうですね、
うん、
155円ぐらいなんじゃないかって言われてますけど、もう目前ですしね、
もうね、50銭しかないですからね、まあ、このままいくとすぐついちゃうかなってところ、
ね、5円ちょうどにもね、大棚が集まってそうですしね、
うん、そうですね、で岸田首相も帰国されてですね、ドル円ももう155円手前ということで、いろんな方がコメント出してるんですけど、うん、まあ、神田さんにしても、まあ、鈴木さんにしても林官房長官にしてもコメント出してるんですけど、そこまでなんか怖さを感じないですよね。
なんか緊張感がないですか。
あのね、まあ、その152円の時に、手前でこううろちょろしてた時に、まあ、口先介入結構入って、まあ、そろそろ超えてくるかっていう時に、まあ、断固たる処置を取るっていうのは結構聞いたんですよね、
うん、
でそこからトーンとしてはほぼ変わっていない、
うん
うん、逆にトーンが落ちてるようにも見えるかなと思うんで、
お、そうするとどうですかね、うん、ちょっとやりにくさもあるんですかね。
いや、そこがね、
当局としては
少し分からないところではあるんですけど、昨日一応神田さんが各国の中銀と連携取ってますっていうので、うん、ようやく30ピップスぐらい下がったは下がったんですけど、結局戻っているということで、うん、うん、どうなんですかね、 なかなか打ってこないのがちょっと悩ましいところではありますね。うん、
打ってきたらね結構動くのかもしれませんけど、今の状況を見てると、うん、いい買い場になっちゃいそうな感じもしますよね。
そうなんですよ。例えばですけど、今この152円超えてからブレイクしてから153、154とですね、まあ個人投資家の皆さんはもう7割ぐらいがショート
のポジション、ドルショート、
ドルショート
売り上がってるんですか。
売り上がってますね。だからその当然152円から上に行って切らされてる人もたくさんいるんですけど、そこからさらに新規の売りというのがどこまでも、来てですね、今本当に比率としては結構個人の、レバレッジで、比率を見た中でドル円のショートが 70% を超えてくるってなかなか見ない
すごいですね。
シチュエーション
傾きましたね。
うんですね。
なんかでもちょっとゾッとしませんか。
いや本当に
これだけ上がってくると。
そうですね、みんなだから今苦しみながら、っていうところではあるとは思うんですけど、ただこのタイミングで介入打ってきた場合に、うん、彼らはショートカバーでリグイの買いが入ってきますし、うん、当然この介入で下がったところを狙うっていう人たくさんいますんでね、うん、介入で中途半端に介入してももしかすると上がって普通戻ってしまうかもしれないですよね。介入が効かないかもしれないかなと思っています。
結局今のこのドル高って全面高じゃないですか、ドルが。
まさに、はい。
だからアメリカの経済統計、昨日のあの小売売上高にしてもそうですけど、
本当に強かったですね、またね。
強いですよね。予想を本当に簡単に上回ってきちゃうような経済統計続いてるので、そうするとやっぱりこれ、ファンダメンタルズに沿ってないっていうふうには言えないですもんね。結局沿った動きですよね。
ね、林官房長官がファンダメンタルズに沿ってないって言ってましたけど、まさに沿ってる動きですよね。これだけ綺麗にファンダメンタルズ通りに動いてるところも逆に少ないんじゃないかなってぐらいではあるんですけれども、だからその今緊張感がそんなに感じないんですけど、でも打たれたら 4,5 円もらうので、うん、ちょっと個人的にはかなり神経質になりながらやっているところではあります。
4,5 円でも150円ぐらいですよね。
そう、4,5 円だ、本当だ、150円だ、結局そこまでしかいかない、
いかない。でも完全に大台からなかなか落ちなくなってくるのかも
しれない。そうですよね、なんかちょっと前までなんか110円うろちょろだったのが、気がついたらなんかもう40円ぐらい上がってる状況ですもんね。
そうなんですよね。ただまあそのリーダー心理というか、まあトレーダー心理というかちょっとあれですけど、155円で今また介入があるんじゃないかってラインレジスタンスがあるじゃないですか。で、これってなんか152円の時にもあったじゃないですか。だからまた3週間ぐらい止まらなければいいかなっていうのはちょっとディーラー心理としてはあるので、まあ打つなら早く打ってほしいし、抜けるなら早く抜けてほしいしっていうのは実際あって、155円で一旦止まってほしくないな。でも止まりそうな気もちょっと今していて。
止まりそうですよね。
ここ攻めきれるのかどうか。そこちょっとポイントになってくるかなと思っております。
これ介入入ってこなかったとするならば、うん、やっぱり155円に警戒感があって、はい、さっき井口さんおっしゃったように、うん、また固まっちゃうってことあるんですかね。
いや、そう、それが一番トレーダーとしては嫌な展開ですかね。それがまた ね、2,3 週間続くのかと思うとちょっとゾッとするところはあるの で、
ね、
どっちかにしてほしいなというところはあるんですが、ちょっとちゃんと見てみましょうかね。
はい、はい、お願いします。
とドル円の4時間見てます。先ほどお話ししたようにずっと長いレンジが続いていて、ブレイクしてからはすごく早いですよっていうチャートなんですけど、まあ割とこうレンジブレイクの教科書っぽい、動きというか値動きになっていますよね。抜けてから早くてしっかり、トレンドが変わっていったというようなところが、見えるかなというふうに思ってはいるんですけど、気になる介入レベルがじゃあどこなんだっていうところで、155を背景にどういった戦略を持ったらいいのかっていうところをちょっと後半でご説明できたらなとは思っています。
これあれですね、新春で予測したドル円のレンジの上限に来ましたね、はい、
僕155円
してましたっけ。155、
私146です。
言ってあげない。
内田さんいくつでした
っけ。内田さんもっと
私も忘れちゃいましたよ。
ちょっとい
やでもこれ、はい、下手したらなんかこの勢いだと、はい、エミンさんのおっしゃってた170円いっちゃうじゃないか。
170円 ね、そんな雰囲気出てきちゃう。エミンさんが正解になっちゃうかもしれないね、
なんか、ありえんぐらい早いです。
いや本当ですね。
介入なかったら本当にそこまで行く可能性ありますよね。
そうですね。
私なんか、昨日の、ロイター通信が出してたニュースなんですけど、日銀が金融政策を変更するにあたって、なんかインフレを、ではなくて、なんかこう、為替を見るようにするみたいなニュアンスが含まれてた。ヘッドラインが流れたと思うんですよ。 あれ見た時に、なんか結構日銀も焦ってるのかなっていう気がしましたね。
確かに、でもこのまままた円安さらに進んでいくと日本のインフレってやっぱり止まらなくなりますよね。
止まらないですよね。
だから為替を止めることによってインフレをある程度こう抑える、っていうことになるのかもしれませんね。そうすると、
そうですね。
対応できちゃいます、
まあその割にはちょっと当局サイドからあまり緊迫感を感じていないというのがコメントからは受け取れるかなとは思うんですけれどもね。
だ本当に、7月にもね、利上げなんていう話がね。
そうですね。
出てますからね。
ちょっと後ほど島さんに来て、今日ゲストの島さんにそのあたり日銀の、利上げ時期なんかを聞きたらなとは思うんですけど、はい。ただ今ここのタイミングでどうなんですかね。介入してこない理由としては、
はい、
その、まあ、155っていうのが明確なデッドラインとして持っているのか、はたまたもう打っても効かないと思って、逆効果になるからやらないと思ってるのかはちょっとわかんないですけどね。先ほど言ったようにやっぱり今全体が個人はショート持っちゃってるし、下で身構えてるヘッジファンドとか投機筋結構いるので、そのあたりを潰す気で、本当に潰す気でやらないと、多分ただ単に時間稼ぎにしか、ならないんじゃないかなっていうところで悩んでらっしゃるのかなっていう気もしなくはない。
なるほど、
これちなみに155円って一体どこから出てきたんですかね。
155円、その介入レベルの話ですか。
そうです。
あ、節目だからじゃないですか。
割とこう言いやすかったっていう価格だったりするんじゃないですかね。で、2円はね、ずっと神田シーリングって言われてたところで、意識されました。じゃあそこを抜けるとやっぱり次155ってなっちゃうと思うんですよね。
そこ抜けたらまた160、
またそういう話ですよね。もうそこから先ってない、もうないから、切りのいい切り板でいくしかないですね。
ですよね。
マーケットとしては心理的な節目みたいな感じですよね。
そういう話をするしかないですよね。
なんか確か34年前も、その、今34年ぶりとか言ってるじゃないですか、その時も160円ぐらいまで上がったってなんか言ってましたよ、聞きましたけど。
あ、そう
ですか。そうらしいんですよね。そうなんですよね。だからちょっと似たようななんか相場だっていうのをちらっと聞いて、
なるほど、
ねえ、
34年前は覚えてないですね。
生まれてないから覚えてないよね。
いや、もう存在してないんで私
ね。確かにそうですね。はい、この後じゃあその辺も島さんに、
ね、ぜひね、はい、解説してもらおうかなと思っております。
はい、以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さて、ここでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、はい、今日のゲスト島力夫さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
多分これつけた方がいいかも。
あ、そうですか、
はい、多分聞こえない、
多分、は
い、
うっちーの声。
今日は島さんにはですね、日銀7月に盛り上げ介入はドル円相場を考えるということで、ちょっと長めにお話しいただいていこうかなと思います。お願いします。
お願いします。
はい、
お願いします。 まずはではなんか資料かなんか出さなくて大丈夫ですか。
ですね、はい、日銀の話なので、はい、資料はちょっとチャート中心なので、
わかりました。
後で、はい、出したいと思うんですけども、はい、じゃあ日銀は7月なのか10月なのかっていう話、
そうですね、
今よく話題になってますけども、
そうですね、はい、
本来であればマスコミでよく言われてたのは、はい、このマイナス金利の解除というのが4月で、
そうですね、
で利上げは年内に1回、
10
月とか、まあ、年末とか、はいはい、そういう話になってたと思います、
はい、
でも植田総裁意外とですね、うん、このところ結構早いペースで、うん、YCC の解除も進めましたし、はいはい、マイナス金の解除も
確かに、
4月かなって言ったのに3月にですね、うん、しかもその時に思い切って YCC もですね、はい、一気に解除されました。
そうですね、そう思ってみると、ね、みんなはハトハトって思ってるかもしれないけど、実はハト
やっぱり最初の戦略が良かったんですかね、はい、その総裁になられた時に、もしかしたら政策が変わるんじゃないかと、はい、我々は期待して見てたんですけれども、意外とその最初の会見でも、はい、黒田総裁はすごい仕事をされたなみたいなことをおっしゃられたりですとか、はい、まあ、最初の会合でもですね、時間がかかったのでなんか政策変更があるんじゃないかなと思わせときながら、実はですねすごくハト派的な会見だったりとかですね、そういう最初のハト派イメージの作り方が上手だったなと思います。
あえてハト派のイメージを、
あえてハト派のイメージ
作って、
うん、計算なんですかね、
あれ全部計算だと思いますよ。
そうだとしたらすごいですね、
すごい本当にやり手ですね。
いや多分みんなでこうシナリオを書いて、
あの辺のメンバーでみんなで
みんなで
手をつく人たちとね
またそれ好きだから
でもなんかマーケットとね、なんかうまく対話するっていう風なのは最初からおっしゃってましたよね。
確かに上田さん本当に説明が上手なので、はい、本当に分かりやすく説明されます。黒田総裁はちょっと細かいところあまり言いたくなかったっていうこともあって、なんかあとまあなんですかね、ダーンとしたイメージが作りみたいなのがありましたけども、はい、上田さんは柔らかく、でも、緩和的な政策を続けますよと言いながら、はい、まず7月にですね、YCC を 0.5% 上限だったのが、はい、これがメドになって、はい、次は 1%、はい、念のためにって言ったんですよ、はい、念のためにここで介入しますと、1% を超えないようにと、はい、そこでは無制限介入しますと、はい、これは念のためにここ 1% にしときましたからって、はい、まあ、ここにはいかないと思うんですよねっていう言い方されてました、はい、ところが10月になってみると、はい、その 1% が急にメドになっちゃったんですよね。あれ念のためって言ってたのと言ってたのに、はい、ってあれそれもうメドですかと、じゃあ超えてもいいとなると、YCC ってもうだいぶ実質的に形骸化されたんじゃないんですかとなって、で本当は1月地震がなかったら1月やってたかもしれないですよね。でまあ地震があったので3月、はい、でその時の理由としてはその春闘で賃上げがこうすごい数字が出てくると、はい、そういうのが分かってきたと、一次回答が 5.8% ぐらいのところだったと思うんですけども、まあそれが理由ですと。でも中小企業は本当はもっと厳しいんじゃないですかとか、小規模な企業の数字が出てきたらこれも変わってくるんじゃないですかっていう質問に対しては、まあでもまあ中小企業も大手の企業を見て追随するという傾向があるのでというふうに丁寧に説明されつつ現在に至ってるんですが、
はい、
最近の上田さんの解説の中で説明の中では為替っていう言葉がどんどん出てきてますよね。
そうですか、そんなに出てきてます、
はい、これま最初は何もなかったんですけども、途中からその日銀は為替をやらないけれども、それがインフレに及ぼす影響があって、それが金融政策にも影響を及ぼすのであれば、まあ、対処しますみたいな言い方でしたが、で今はこの間の朝日新聞のインタビューで、はい、だいぶその為替が、はい、そう、もうちょっとはっきりとしたことを僕はちょっと忘れましたけども、はい、もっとはっきりと前面に出して、それが インフレに影響を及ぼしているというような言い方をされてました。
やっぱりそうするとあれですかね、上田総裁からしたら為替の動きが思った通りではなくて、やっぱりそこを抑えなきゃいけないってい こう思いに変わってきてるってことですかね。
変わってきてると言いましょうか、まあ、最初からそういうつもりだったというのかなと今にして思えばですね、
はい、
じゃあ今にして思えばそのちょっと、まあ、ちょっと振り返る前にですね、日経新聞に黒田さんの、講演記事が出てました。4月の2日でしたっけ、
はい、
それはコロンビア大学で講演 やられたんですけども、
はい、
あの円安は日本経済にプラスと、
はい、
ずっとおっしゃってた黒田さんが円安は行き過ぎだと
言ってましたね、うん、
言ってました、はい、あれって感じが
してあれはもうやめたから言えたのかなと思
ってやめたのから言えたのかなっていうのもあると思います、はい、で130円ぐらいまでっていう具体的なレートまでし、はい、示してお
っしゃってましたね、
でもあなた1年前に言ってたこと全然違うじゃないですかと読んでた読者の方は思うかもしれないんですが、はいはい、じゃあ黒田さん退任前にこの YCC をドーンと 0.25 から 0.5 に広げた瞬間ありました、
はい、
12月に
です、
はい、でも12月にああいう決断をしたってことは、はい、その前から何かこういろいろと打ち合わせがあって、
はい、
あのやってるはずなんですね、はい、やっぱりその10月の後半にドル円が150円に行って、うん、でまあいろいろ言われてですね、黒田さんもこう事務方っていう言い方されてますけど、はい、この、雨宮さんと現副総裁の内田さんにこう説得されて、
は
い、その11月ぐらいにこうバンド幅をこう拡大することに合意したというふうにとある本に書いてありまして、あ、じゃあその時から実はその日銀の真ん中の部分ではそういうつもりだったんだなと、
言えなかったけれども
言えないけれどもって、そういうその去年 その10月11月ぐらいからこう一連の動きが続いてるんですよね、
用意周到に結構
用意周到、いやそれはやっぱりその YCC っていうそのあまりにも異常なことをやってたので、その異常っていう言い方はあれですが、その丁寧に政策を変えていかないと、あの絶対避けなければいけないのは、うん、この JGB の暴落ですよ ね、
はい、
これが何かショックがあった時に、オーストラリアの中銀がやった時のようにとかですね、はい、あと為替の世界でもあのスイス中銀がスイスショックってことありましたけども、はい、ああいう固定したレートをこう変更するっていう時に、ドーンとすごいこう負連続的な動きですか、はい、そういうのが起こる可能性があるので、それをできるだけ避けるためにずっと周到にやってきたんだと、
すごくうまく出口に行った感じですね、そうするとい
やすごい、と思うんですよね、
スイスやオーストラリアに比べるとすごく日銀って上手にやった
んです、ね、上手にですね、その、
その、でも意外だったのがそのまあ、3月のいろいろ政策の変更があって、で本当はもう次は10月ぐらいだよねって思ってたところに7月っていうのがすぐに出てきたじゃないですか、
マスコミですよね。
あれはでも今まで日銀はなんかいろんなものをリークしたなんていうふうにも言われてますけど、いろんな織り込みもさせてきた中でその7月っていうのが急に出てきたのは、なんかやっぱりこっちからするとちょっとすごく意外感あるんですよね。これはなんでなんですかね。
いやもともとそういうのを知ってらっしゃる方に事前にこう、まあ、政策変更した結果少しは円高に行くんじゃないかなっていう期待があったと思うんですよね、
うん、
それが意外にもこう円安方向に行ってしまったので、こう次にその引き締めの期待を途切れさせないために日経新聞のなんか重要な方にこういうリークして抑えようとされたんじゃないですかね。
なるほどですね。でも本当にリーク多いですよね、この上田さんの。
聞いてないですよ。聞いてない、そのリークしても聞いてない為替に対して。
ああ7月は聞いてないと思うんですね。
聞いてない、うんうん、本当は聞いてほしかった
のかもしれない、まあ、れない
うまく対応できてないですよね。
うん、ただまあすごく円高に行ってで JGB がこう落っこちるというのも それも困るのでっていうところは、
そっちなんですか。
やっぱり一番怖いのは JGB の方なので、
うんうんうん、
これから今も 月に6兆円買いますよね、はい、これを少しずつ減額することになってますけど、でもしばらくはできないんじゃないかな。なるほどですね。うん、その金利関係者からちょっと聞こえてくる話によるよればやっぱり JGB の金利っていうのはすごい国のファイナンスのために大事な金利なので、そこは買い続けながら利上げしていくんじゃないかなと。利上げで対応っていう。
でも利上げをしてしまうとその金利を払っていかなきゃいけないという問題が多分あって、
そうなんですよ、
まあ、0.5 からはきつくなるんじゃないかなってよく言われてますよね、話としては。
で今、ね、570兆円ぐらいの当座預金にありまして、はい、0.1% で5700億ですからね。
はい、
でまあ、JGB 買ってますから、そこから入ってくる金利収入もあるんですけれども、だいたい 0.5% になると2兆数千億払うってことになって、はい、 その辺からもう赤字ですよね。
そうですよね、そうすると上はもしかすると 1% とかは厳しいんじゃないかと思うんですけど、 0.5 っていうのはいいとこなんですかね、やっぱり上限としては。
0.5 までだと思う。
もうそこがそこまでだ、
ですからいやまあ、どうなるかわからないんですが、事実上 0.25 か 0.5 しかないので、その2回しかカード切れないんですけど、そこをうまく、次は多分為替にインパクトができるだけあってほしいなと思いながら切ってくるんじゃないかなと。
そうなるとやっぱりあれじゃないですか、リークしてたら良くないんじゃないか
と。それ届けやらないと効果出ないですよ、ね、
やった方がいいんじゃないかなって。これはね、リークするとどうしてもその会合の時に
織り込みになっちゃいますもんね、
っていうのはあるんだ
ろうな。そう、織り込まれて失望で円安になるっていうのが、はい、これまでの続けパターンで、それはそれで儲けやすかったんですけど。
そうですよね。
でもなんか島さんがおっしゃるように 0.5 までだっていうことになると、手は限られてるわけじゃないですか、日銀にとっては、それってマーケット絶対、まあこれ井口さんもそうでしょうけど、見透かしてトレードしません？
まあそうなりますよね。まあ言っても 0.5 までっていうような思いがあれば、
そうですね。でも多分その時には、いや必要があればどんどんやりますみたいな言い方して、まあ強気の言い方になってくるんじゃないですかね。わからないですけどね。
そうですね。ただ、まあ、積み上がった当座預金を考えると、やっぱり 1% とかってちょっと本当に現実問題厳しくなってくると思うので、
1% になると、はい、5兆ぐらいだろう、ね、
その頃、まあ、6兆近くですよね。6兆近く、
まあ、JGB からの収入は 2,3 兆あるとしても、
それでもマイナスの3億ぐらいを。
そうですね、はい、そこはその株の儲けを、
まあ、ああそういうこと
なんですか。、まあ、売却っ
ていうのはあるのかもしれないですけど、ちょっとやっぱりそういう事情もありますもんね、日銀の場合は、はい、
ただ日銀のその赤字っていうのは実は本当は大した理由ではない、
はい、
日銀別に赤字でも大丈夫です、日銀法が変わって政府からこう日銀に資本金を出すことはできなくなったんですけど、究極を言えば別に政府がお金突っ込めばいいだけの話なんで、
そうですよね、はい、
全然いいんですけど、やっぱり長い目で見ると、その政府の債務の利払いが大きくなる、ここが一番大きなところで、まあ、1200兆ぐらいありますから、まあ、新しく新規発行から高い金利になっていくんですけども、これまでゼロに近い金利でですね、
そうですね、
年間8兆円ぐらいしかこう利払いなかったところが、十数兆とか、になってくると思います、まあ、できれば低く抑えたいとは思いますけども、金利が全くない世界っていうのもおかしいっていうところはありますが、
そうですね、
じゃあ十数兆となったらやっぱり 7,8 兆円ぐらいちょっと増税しなくっちゃ、っていうことになると、それはそれで受け入れがたいことなので、
ですよね、そうですね、
増税とか言われるとまあそれはそうですよね、あと足元やっぱり中東情勢もすごく悪化していて、原油高もやっぱり懸念されるところなので、このあたりね、島さん、やっぱりこれ為替どうにかしてもらわないと困るところもありますよね。
やっぱり黒田総裁がおっしゃられた通り、130円ぐらいまで円高に持ってった方が、日本っていうのはやっぱり全てを輸入している国なので、原油にしろエネルギー源にしろ資源にしろ食料にしろ、
そうですね、
その外からの輸入で頼ってる国が、 弱い通貨っていうのはちょっと良くないと思うんですよね。
これやっぱりどうなんですか、アメリカはとても経済統計も強くて、グローバルな面から見るとやっぱりこれ日本のその為替を投資してる場合じゃないよっていう感じはあるんですかね。
まあ、円を買うっていうあの理由はあまりないんですけれども、ただあの外人投資家の方はあの日本の株式であったり、それから土地であったり、そういうのの購入には動いてますよね。でもそこにはあの円なんか円高でその資産が儲かるっていう考えはあんまりないと思うんです、株価の上昇はおそらく円安よりもパフォーマンスは上だろう。それかですね、あのバフェットさんのように円で調達して日本の株式に投資すれば為替リスクはないので、できる人はそういうふうに為替ヘッジをしながら投資してるんじゃないですかね。
なるほど。ただやっぱりね、なんか世界的には株なんかを見てるとリスクオフっていう感じではありますので、これ有事のドル買いが続くとするならば結構まだまだドル買い進んじゃいますよね。
そこは厳しいところでして、あの、まあ、アメリカの金利が下がらないだろうと、もしかしたら利上げかもしれないっていうのが出てきて、今ドルが強いし、やっぱり金利が上がるとなると株は厳しくなりますよね。特にハイテクでも、大手のハイテクはいいんですけれども、スタートアップですとか、それから金利がものに効くようなラッセル2000のような中小企業インデックス、こういうのは金利が高くなってくると厳しいと思います。で同時にその中東情勢ですよね、僕はイランには反撃してほしくなかったな。
あ、もうそもそも形だけだったとはいえ、口実を作っちゃったんじゃないかってことですかね。
そうなんですよね。あの2020年の1月にソレイマニさんがあのアメリカのドローンで殺害された時は、イラクにあるアメリカの基地をこうロケットで攻撃して、でも事前に通告して、みんな兵士はですね、こうあの地下壕に入ってたんで、誰も亡くならないで、まあ、ちょっと被害あったんですけど、これでちゃんちゃんと、なったんですけど、今回も同じかなということで金融市場反応しましたが、やっぱりイスラエルのネタニヤフさんは、首相の座から落ちると、もしかしたらあの監獄に捕まってですね、実刑判決を受けてですね、牢屋に行かなくちゃいけないっていう身分でもありますし、ですからネタニヤフさんとしては戦争継続が
続けていかなきゃいけない、
続けないと自分の身が危ないっていうところもありますし、あとやっぱりイスラエルのその根っこにある考え方として、やっぱりその中東地域で最も、最大の敵がイランであって、生存のために最も危険なのがイランの核開発だと、ですからなんとかイランをこうなんとかしたいという思いがあるので、
なるほど、
効率を見つけては、その、なんか死傷者が出ないように、なんかインフラに攻撃するみたいな話が今出てますけども、あんまり規模が小さいと反撃してこないかもしれないんで反撃したくなるような微妙なところをついてくるんじゃないかなと、
そう、あ、もう打ってこいっていうぐらいのところを攻めてくるんじゃないかということですか。
で仕返ししてくれたら、
もう全面戦争だって、
全面戦争だっていう、イランには耐えてほしい。
怖いですね。
原油はやばいですね。
原油、これ日本入ってこなくなるなんてことも最悪のパターンではなんか考えとかなきゃいけないんじゃないですか。
いや、そこがやっぱりそうですよね。あのホルムズ海峡が、まあ、イランの真ん前ですからね、まあ、人によってはですね、ホルムズ海峡を閉じるとか閉鎖とかそういうのになると、その、あの産油国の最大のお客さんは中国なので、またイランにとっても中国が最大の支援者でもあると思うんですね、そのこに原因がいかなくなるというのは、よろしくないだろうか、それを閉鎖しないんじゃないかという意見もあります、けれども、まあね、本当に戦争状態になったら、もう、
分かんないですもんね、
どうなるか分からないですし、中国の船は OK だけども、
なるほど、
反イランの国はダメよっていうことで、日本はどうなんですかって聞かれて、 えみたいな。
そうですね。
イラン賛成って言ったら、ね、田中角栄さんみたいになっちゃうかもしれないんで、
はい、そうですか。結構厳しいですね。まあ、ちょっと情勢見守るしかないかなと思うんですけれども。
そうですね、ちょっとこのあたりは本当に流動的だし、うん、そうなるってわけでもないし、はい、やっぱり大きな確率として、まあ、平和になんとなくちゃんちゃんと、まあ、
言ってほしいですけどね、
言ってほしいですね、はい、という部分があります。でただまあ、ただでさえ金利差でドル円は厳しいところに、そういう情勢が重なると、やっぱりちょっとウクライナの後に円安が進んだように、まあちょっと中東でそうなるとさらなる
円安ですか
というのが現実的になるので、ちょっと厳しいかなとは思っております。
まあ、利上げの話はあるけれども、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかっていう話ですかね、下げていくには。ちなみに介入レベルってどれぐらいに見てます？今もうまさにっていうところなんですけど。
先ほど井口さんも説明されてましたけども、はい、その最初断固たる措置を取るっていうふうに、
はい、152円の手前のところですね、はい、
鈴木財務省おっしゃられたんですけど、はい、でも1回だけでしたよね。あ、1回か2回かな、はい、その断固たるっていう言葉がですね、我々にとってそのキーワードなんですね。
いや、まあもう今にでもって気はしますね、そこでは。
その言葉は聞いた、大体なんか 2,3 円ぐらいのところでは介入が入ってたんですよ、はい、過去。
ああ、過去に。
過去、はい、だからまあ150に超えたどっかのところで入ってくるんだろうなとは思ってたんですが、はい、なんか発言のトーンが、
ね、ちょっとなんか収まってるというか、
そうそうそう、万全の体制を取ってる。
まあ注視するとかって毎日言ってますけど、
で本当にね、その神田さんもですね、各国とは連絡を密にしてるって、
昨日おっしゃってましたね、
密にしてるだけなのか。
そうですよね。
その、はい、最悪のところを考えると、うん、もしかしたら、やる気満々でアメリカも当初 OK と言ってたかもしれないんですけども、うん、その大統領選挙が近いということと、この間、ね、岸田さんが国賓代理として行かれた時に、はい、もしかしたらですね、いろんな話がある中で、はい、今インフレが厳しいので、そういう介入みたいなことは分かるよなって
釘を刺されたかもしれない、
かもしれない。選挙があるから日本だけエコひいきするわけにもいかないしと、
アメリカとしてはドル高歓迎のブームともやっぱありますもんね、インフレを抑えなきゃいけないって意味で言うと、
そうなんですよ、うん、バイデンさんが落選するとすれば、一番まずいのは、一番の要因はインフレって今言われています、うんうんうん、やっぱりトランプさんの時とバイデンさんの時で、生活はどうですかっていうアンケートで、やっぱりみんなトランプさんの時の方が良かったって、うんうん、そういう結果が出てるんですよ、はい、でその理由はインフレです。その、うんうん、FRB はインフレ率が 2% 落ちたらその成功したって言いますけど、うんうん、多くの消費者にとってみれば昔の値段に戻ることがインフレがなくなるっていうことなので、うんうん、ですから200円の卵が300円になってですね、次の年350円になったらインフレ収まってきたでしょって、去年100円だったけど今50円しか上がってないよって言ってもですね、うんうん、その50円っていうのはもう腹立たしいわけですよね、うん、
心理的には無理ですよね。
さあそろそろ志麻さん、また延長戦でそのあたり詳しく伺っていけたらなと思います。大幅にオーバーしちゃいました。ここまでは、
すいません、
はい、ここまではみんなの FX ラジオでした、はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊
FX ストラテジー。さあ、それでは投資戦略、井口さん、時間短くなっちゃいました。
あ、はい、わかりました、はい、もう3、4分しかないですね。
はい、あと3分、はい、
そうですね、延長戦も含めてやっていきましょう。
そうですね、延長戦でまた、はい、お話できたらなというふうに思ってるんですが、うん、どうしようかな。データとしてはちょうど今ね、日銀の話、島さんにしてもらったんで、うんですね、日銀の口先介入の直近のものを持ってきましたんで、ちょっと見ましょうかね、
うん、はい、お願いします、はい。
このね、ドル円が153円超えてからの口先介入で、結局152円でおっしゃってたこととあまり変わってない、ないしはなんかトーンダウンしてるんじゃないかなっていうところですよね、はい。で、唯一この中で動いたのは神田財務官の各国の中央銀行幹部と頻繁に連絡を取ってるっていう発言があって、昨日あったんですよね、これね。で、30ピップスぐらい動いて、ちょっとレートチェックっぽいイメージもあったんで、まあみんな反応したんですけれども、まあ、さっき島さんもおっしゃってましたけど、だから何っていうことでまた戻っちゃって、結局、すぐに行ってこいしちゃったっていうところですね。で、鈴木財務大臣も、もういつもと同じ、緊張感を持って注視っていうのを、毎日毎日、朝言うっていうですね、ここも特に変わり映えは、
日課ですね。
ないですよね。で、林官房長官もほぼ、変わり映えはないと、ファンダメンタルズ反映、してないような発言ありましたけど、やはりそうではないんじゃないかなというふうに見透かされているというところで、
もう口先介入では効果がないですよね、うん、
全く効果がないです、ね、ここからトーン上げてこないと、まあ厳しいかなっていうところで、
ね、スタンバイとかね、うん、新しい言葉出さないと、ね、
スタンバイとか、そうですね、うん、スタンバイとかね、レートチェックぐらいしないとまあ反応しないでしょうし、うん、それ言ったところでまた戻っちゃうでしょうし、もしかするとその為替、さっきも言ったんですけど、為替介入ではもう無理だなっていうふうに皆さん思っていて、まあ7月にしっかり利上げしていくから、そっちで、コントロールするっていう、そこを前倒しすることでコントロールするっていうことに舵を切ったのかもしれない。ただ、怖いんで一応、ビクビクしながらやりますけど、155円言ってもね、急に打ってくるかもしれないんで、じゃあ、ストップを狙って、買っていけばいいんでしょっていうふうに、やっぱり気持ち的にはまだ気持ち的には思えないというか、あ、すいません。もうそろそろ終わりの時間が、
そうですね、
来てしまいました。
はい。延長戦でもまだまだ、
延長戦で、ちょっともう少し喋らせてもらってもいいですか？
そうですね、はい。こういう時はでもやっぱり欲張らず、利食いちょっとこう優先させながらやるべきなんですかね、やっぱりね。
リスクリワード的にロングは割に合わないんですよ。こっからさ、こっから上はね。だからよっぽどマーケットに貼り付ける人だけはいいんで、やってもいいかもしれないけど、本当に貼り付けない人はあまり手を出さない方がいい。特にドル円、あえて触らなくてもいいんじゃないかなと思ってます。
売る必要もない、
は
い、
そうですね、うん、はい。そうするとなんかおすすめ通貨があるかもしれないので、後ほど延長戦で伺っていこうかなと思います、はいはいはい、田島さんにも再びね、はい、登場いただこうと思います、はいはい、あっという間にお別れのお時間でございます、はい、みんなの FX ラジオ、ラジオの前の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また来週お耳にかかりましょう。この後 YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら、
さようなら。